こんにちは、左大臣光永です。京都に来てから映画館にしょっちゅう行くようになりました。人が少ないのでゆったりできます。先日は160人入る劇場に客が5人でした。快適ではあるんですけどもね、これで経営が成り立つのかと不安にはなります。本日は、桶狭間古戦場を歩く1、名古屋市緑区の桶狭間古戦場を歩きます。桶狭間の合戦は、永禄3年1560年、織田信長が今川義元を破った戦いとして、あまりに有名ですね。近年研究が進み、かつての桶狭間の合戦の筋書きが塗り替えられつつあるのも興味深いところです。名鉄名古屋本線有松下車。南口に出て、案内板に従って歩いていきます。見えてきました。旧東海道の面影を残す有松の街並みです。有松は慶長13年1608年、尾張藩の命によって、鳴海宿と知立宿の間に開かれた町です。住民のなりわいとして、有松絞りと呼ばれる絞り染めが生産・販売され、名物となりました。幕府の保護もあって、大いに栄えました。鳴海の絞り染めと合わせて、有松鳴海絞りとも言います。天明4年1784年の火事で、有松の町はほとんどが焼けてしまいました。その後、火事に強い塗り米作り、瓦葺きで再建されました。今も通りには塗り米作りの町屋が並び、旧東海道の風情を伝えています。桶狭間の合戦は、永禄3年1560年5月19日、織田信長が尾張、桶狭間、大脇山付近に今川義元を破った戦いです。天文20年1551年、信長は織田家の家督を継ぐや、尾張国内の反対勢力を次々と討ち、永禄2年1559年までに、尾張一国をほぼ平定していました。しかし、東には駿河、遠江、三河を領有する今川義元が、北には斎藤義達がそびえ、清洲城の信長を脅かしていました。今川義元は、信長の父、信秀の時代から、織田氏とたびたび対立してきました。今川義元は、尾張攻略の手始めとして、織田方の鳴海城主、織田方の鳴海城主、山口範次に働きかけ、今川方に寝返らせます。ついで、鳴海城近くの大高城、靴掛城も、ならば私もと、今川に寝返りました。まだまだ織田家家臣団の中で信長の信憑性がそう高くなかったわけですね。桶狭間によって高くなりますから。信長から見ると、自国の領内に今川方が大きく食い込んでいる形です。見逃せない事態でした。一方、今川から見ると、尾張攻略の心強い足がかりを得た形です。5月12日、今川義元は、駿河、遠江、三河の軍勢2万5000を率いて、駿府を出発。17日、尾張靴掛城に入城。19日、靴掛城を出て、西に向かいます。対して信長は、鳴海城の北に丹下砦を、東に善照寺砦を、南に中島砦を築きます。クロスエ川の向こうには、鳴海城、大高城の連絡を断つため、鷲津砦、丸根砦に、配下の武将を置き、今川義元を迎え撃たんとします。19日早朝、織田信長は、わずかな手勢を率いて、清洲城を出ます。以後、熱田神宮、丹下砦、 全勝寺砦、中島砦と進み、雨の降りしきる中、桶狭間で休憩中の今川軍に攻撃を仕掛けました。今川軍は総崩れとなり、大将の今川義元も討ち取られました。さて、今川義元が西に向かったのはなぜか、上洛して天下に号令するためだったという説がかつてありましたが、現在ではほぼ否定されています。三河と尾張の間の単なる国境紛争だという説が有力です。桶狭間の合戦によって今川氏は没落し、織田氏が勢いを伸ばしていきます。今川軍に従っていた松平元康、後の徳川家康は、2年後の永禄5年、1562年、今川から独立、清須同盟で信長と手を結ぶことになります。住宅街の中にこんもり盛り上がった高台があります。高根山です。今川軍の先遣隊、松井、宗信が率いる数千が着陣したとされます。この辺りで一番高く、北には鳴海城と織田軍の中島砦、全勝寺砦が見渡せました。また織田方別動隊、佐々正嗣、千秋末太郎の率いる軍勢を今川方が破っています。現在もとても見晴らしがいいです。ここに立ったら、なるほど、戦場がよく見渡せたでしょう。高根山西方に鎌ヶ谷があります。鎌ヶ谷は信長が軍勢を潜ませて桶狭間への奇襲の機会を伺った場所とされます。現在は大岡学園大学、名古屋短期大学の敷地内になっています。ただし、桶狭間奇襲説は現在ではほぼ完全に否定されています。かつては桶狭間という地名から、今川義元は低い窪地に布陣していたと思われていました。そこへ織田信長がわずかな勢力を率いて側面から回り込み、大志金という高台から奇襲をかけて今川を殲滅したと。しかし近年研究が進みました。今川義元は窪地ではなく、桶狭間山という高台に布陣していた。そこへ信長は割と正面から戦いを仕掛けたというのが現在の定説になりつつあります。よって、この鎌ヶ谷の真偽は怪しいんですが、まあ、奇襲説の時代の名残と見ておきましょう。鎌ヶ谷近くの住宅街の中に、七つ塚。織田信長が桶狭間の合戦の勝利の後、鎌ヶ谷に軍勢を集め、付近の住人に命じました。戦死者を埋葬せよと。そこで等間隔に七つの穴を掘って、大量の死体を埋め、塚を建てました。これを七つ塚と言い、取り壊す者にはたたりがあったと言います。現在は塚が一つと石碑が立っています。桶狭間古戦場公園に来ました。織田信長と今川義元の像が並び立ちます。公園には桶狭間の戦場全域を模した遊歩道がしつらえてあり、歩きながら桶狭間の合戦について学ぶことができます。公園の裏手からいよいよ桶狭間山に登ります。桶狭間は狭間ということから、かつては低地と考えられていました。信長は低地に陣取る今川軍に側面の高台から奇襲を仕掛けたと。しかし現在ではこの桶狭間奇襲説、低地説、ほぼ完全に否定されています。今川義元は桶狭間山という高地に陣取り、そこへ信長は割と正面から攻撃を仕掛けたというのが現在の定説になりつつあります。山の中腹に桶狭間山の碑、さらに坂道を登っていくと頂上です。この辺りが今川軍の本陣跡と言われています。 まあ普通に考えて低い場所に本陣は置かないでしょう。ここはいかにも本陣らしいなと思いました。ただし、この名古屋市緑区の桶狭間山のほか、豊明市栄町にも桶狭間古戦場伝説地があり、どちらが正しいかは決着がついていません。地元では桶狭間の本気争いで盛んに議論がされているようです。今後の研究が待たれるところです。桶狭間古戦場公園まで戻り、今度は南に向かいます。大池の東ほとりに瀬名伊予守森俊陣地跡の碑があります。永禄3年1590年5月17日、今川方先遣隊瀬名伊予守森俊の率いる約200名が着陣したという場所です。鳴海大高方面の監視と、19日に今川本隊が昼食を取るための本陣設営がその任務でした。こんもりと木が茂っています。あのあたりに陣を置いたんでしょうか。大池の東南に長福寺の入り口があります。今川義元に仕えた林阿弥が桶狭間の合戦の後、今川方武将の首実験をさせられた場所と言われます。本堂には今川義元と今川方先遣隊を率いた松井宗信の木像を安置します。境内の杉の大木のあたりで林阿弥が首実験もしたといいます。境内奥の弁天池は血がたなすすぎの池と江戸時代の資料にあります。桶狭間の合戦で血のりのついた刀を洗ったということでしょう。睡蓮が群生し、牛ガエルでしょうか、ゲーゲーと鳴いていました。大池の南に千俵の松。桶狭間の合戦の時、今川方先遣隊隊長瀬名伊予守森俊が松の寝方に配下の武将を集めて表情をした場所と伝えられます。現在の松は植え替えられたものです。千俵の松の近くに桶狭間神明社。桶狭間合戦に先立ち、今川方先遣隊を率いた瀬名伊予守森俊が戦勝祈願もしたと伝えられます。本日は名古屋市緑区の桶狭間古戦場を歩きました。次回は桶狭間古戦場を歩くに、織田方の鷲津砦、丸根砦、今川方の大高城跡を歩きます。お楽しみに。発売中です。聞いてわかる日本の歴史、信長秀吉家康天下統一への道、織田信長豊臣秀吉の時代から関ヶ原の合戦、江戸幕府の始まり、大阪夏の陣で豊臣家が滅亡し、徳川家康が亡くなるまで、激動の戦国時代後半70年間も語った音声付き DVD ロムです。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。